こんにちは。今回はあなたが共有してくださった生成 AI 導入ガイドの記事なんかをもとにして、最近よく聞く LLM、RAG、それからノーコード、この技術の世界を一緒に見ていきたいと思います。
よろしくお願いします。
これらが一体何なのか、どう違うのか、そしてどう役立つのか、その確信をつかむのが、今回の狙いです。
はい。
言葉は聞くけど中身はちょっと、という方もいらっしゃるかもしれませんね。
そうかもしれませんね。
早速ですが、その正体に迫っていきましょう。ではまず LLM から。これは何の略でしたっけ？どういう仕組みなんですか？
LLM はですね、ラージランゲージモデル、大規模言語モデルの略になります。これはインターネット上の膨大なテキストデータなんかを学習してですね、人間が使うような自然な言葉を理解したり、あるいは文章を作り出したりする AI モデルのことですね。テキストの作成とか要約、翻訳、質問に答えるとか、言語に関するいろんなタスクに対応できるのが特徴です。
なるほど。
近年の AI の進化を象徴する技術の一つと言えるんじゃないでしょうか。
なるほど。じゃあすごくたくさんの本を読み込んだ超物知りなアシスタントみたいなイメージですかね。
ああ、そうですね。そういう捉え方もできますね。
資料にもありましたけど、本当に人間が書いたみたいな自然な文章が作れるっていうのはすごいですよね。
ええ、その言語生成能力の高さと、あといろんなタスクに応用できる汎用性ですかね。それが大きな魅力です。ただ注意点もあって、LLM っていうのは基本的に学習に使われたデータ、その中に含まれる情報しか知らないんです。
あ、そうなんですか。
ええ、
つまり学習が終わった時点までの知識で、ある意味止まっている、言ってみれば過去の知識の塊とも言えるわけですね。はあ、なるほど。学習データがその AI にとっての世界の全てってことですね。
まさに
その限界を何とかしようっていうのが次に出てくる RAG ですか。検索拡張型生成、リトライブルオーグメンティッドジェネレーション。これはどういう技術なんですか。
ええ、おっしゃる通りです。RAG はその LLM の過去の知識しか基本的には知らないという弱点を補うための技術なんです。
ほうほう。
LLM の能力と、それから外部にある最新の情報源ですね、例えばデータベースとかウェブ検索とか、そういうものを組み合わせるんです。
組み合わせる。
はい。仕組みは割とシンプルでして、まずユーザーからの質問があったら、それに関連する情報を外部から検索、つまりリトライブルしてくるんです。
まず探してくると。
そうです。そしてその見つけてきた最新の情報とか、あるいは専門的な情報を LLM に渡して、それを踏まえた上で回答を生成す、ジェネレーションさせると。
なるほどなるほど。
例えばそうですね、最新の AI 研究の動向はなんて聞かれた場合、 LLM だけだとやっぱり学習した時点までの古い情報しか出せない可能性があるんですが、RAG だったらリアルタイムで最新の論文データベースなんかを検索して、その結果をちゃんと根拠にして回答を作れると、そういう仕組みですね。
へえ。じゃあ LLM がすごく博識な学者さんだとしたら、 RAG はその学者さんがさらに最新のニュースとか専門書をリアルタイムで調べられる、そういう調査能力も持ってるみたいな感じですかね。
ああ、うまい例えですね。まさにそんなイメージです。
これは使い道がだいぶ変わりそうですね。
ええ、そうなんです。根源的な違いは、その知識の源泉、どこから情報を持ってくるかという点ですね。
知識の源泉。
はい。 LLM はモデルの内部に蓄積された内部知識に頼るわけですけど、 RAG の方は回答するたびに外部の情報源から外部知識を取ってくる。
毎回外を見に行くんですね。
そういうことです。これによって LLM が得意な、一般的な文章を作ったり、要約したり翻訳したりっていうタスクに加えてですね、 RAG の場合は情報の鮮度が重要な、例えば最新ニュースの要約とか、
ああなるほど、
あるいは社内の文書に基づいて問い合わせに答えたりとか、特定の専門分野に関する質問に答えたりとか、そういうLLM 単体ではちょっと難しかった領域にも対応できるようになるんです。
確かに。資料にあったビジネスチャットボットの例なんかは、まさに RAG の強みが生きる場面ですよね。在庫確認とか、最新の社内規定について聞かれたりとか。
そうですね。 お客様からの問い合わせに対して常に最新の在庫データベースを見て正確な情報を返すとか、あるいは頻繁に更新される社内のマニュアルの内容を踏まえて回答するとか、そういう活用が考えられますね。あとマーケティングの分野なんかでも、顧客の例えば最新の行動履歴とか市場のトレンドとか、そういう外部のデータを取り込んで分析することで、より一人一人に合った効果的な提案ができるようになるんじゃないかと期待されています。
なるほど。
そしてですね、 LLM の持っているあの自然な対話能力と RAG の情報検索能力、これが組み合わさることで、より高度でしかも信頼性の高い AI アシスタントが実現する可能性も出てきます。
ほう。
つまり LLM が RAG の情報を元にして分かりやすく説明してくれて、一方で RAG が LLM の対話を最新の情報で支えるみたいな、そういう相互補完の関係ですね。
へえ、それは強力そうですね。今後、例えば医療とか教育、金融みたいなもっと専門的な分野での応用も期待されているということでしたよね。
はい、可能性は非常に広がっていると思います。ただ、ここで一つすごく重要なことがあるんです。
重要ですか？
それは、RAG が参照する外部データソースの信頼性です。
ああ、なるほど。
いくら LLM が優秀でも、RAG が見に行く先の情報が間違っていたり古かったりしたら、結局誤った回答を作り出してしまうことになりますから。
確かに。
どの情報源を使うのか、そしてその情報源は本当に信頼できるのか、そこが RAG を活用する上での、肝になる部分ですね。
なるほど。情報の入り口の管理、そこが鍵になるわけですね。ありがとうございます。よくわかりました。
いえいえ。
さて、じゃあ少し視点を変えまして、 AI とはまた別の流れですけど、これも技術をより身近にするという意味では共通する動きかもしれません。資料ではノーコードというのが紹介されていました。これはどういうものなんでしょうか？
ノーコードはですね、文字通りなんですけど、プログラミングコードを書かずにソフトウェアとかアプリケーション、ウェブサイトなんかを作る手法、あるいはそのためのツールのことですね。
コードを書かない。
多くの場合、画面上で部品をドラッグ&ドロップしたり、設定項目を選んだりするような視覚的な操作で開発を進めていくんです。
ふむふむ。
従来システム開発っていうと、やっぱり専門的なプログラミングのスキルが必要でしたし、時間もかかる、そしてコストも少なくない額が必要だったわけですが。
そうですよね。
ノーコードはこのスキル、時間、コスト、この壁をかなり下げることができるというのが大きな特徴ですね。
へえ。なぜ今そんなにノーコードが注目されているんでしょう？資料にもいくつか理由が挙げられてましたけど。
そうですね。背景にはいくつかの大きな時代の流れがあると思います。一つは、多くの企業が今取り組んでいる DX、 デジタルトランスフォーメーションの加速ですね。
DX。
はい。ビジネスの変化に素早く対応するために、新しいデジタルツールを迅速に導入したいというニーズが高まっています。
なるほど。
それから2つ目は、結構深刻な問題になっている IT 人材不足です。
ああ、よく聞きますね。
専門スキルを持ったエンジニアが足りないという状況の中で、プログラミングが不要なノーコードはそのギャップを埋める手段として期待されているわけです。場合によっては、現場の業務をよく知っている人が自分で必要なツールを作るなんていう動きも出てきています。
現場の人が自分でですか？
ええ。そして3つ目が、ビジネス環境のスピード感への対応ですね。市場とか顧客のニーズってどんどん変わっていきますから、それに素早く対応するためには開発のスピードアップがもう不可欠になっている。ノーコードはアイデアをすぐに形にできるという点で、この要求に応えやすいんですね。
なるほどな。コードを書かないのがノーコードというのは分かったんですが、資料にはローコードという言葉も出てきましたよね。これはまた違うものなんですか？
あ、いい質問ですね。ノーコードとローコード、これ結構混同されやすいんですけど、明確な違いがあるんです。
ほう。
まずノーコードの方は、先ほど言ったように基本的にプログラミングの知識は全くいりません。マウス操作だけで開発できる手軽さが売りです。ただその分、用意された機能以上のすごく複雑なカスタマイズとかは難しい傾向がありますね。
ふむ。手軽だけど限界もある。
そうですね。一方でローコードの方は、 基本的な部分はノーコードと同じように GUI、つまり画面操作で開発するんですが、必要に応じて少しだけコードを書くことで、より高度なカスタマイズとか、他のシステムとの連携とかを可能にするんです。
あ、少しは書くんですね、ローコードは。
ええ、そうです。なので、実はプロのエンジニアが開発の効率を上げるためにローコードを使うなんてことも結構多いんですよ。
へえ、そうなんですね。なるほど。完全にコード不要なのがノーコードで、少しは書ける、あるいは書く必要なのがローコード。そういう違いなんですね。
ざっくり言うとそういうことです。
じゃあどっちを選ぶかはやっぱり作りたいもの次第ってことですね。
まさに手軽さとか、とにかく開発スピードを優先したいならノーコード、ある程度複雑なことや独自の機能が必要ならローコードといった使い分けになりますね。両方を組み合わせるなんてこともありますし。
なるほど。じゃあノーコードのメリットデメリットもちょっと整理しておきたいんですが、改めて一番大きなメリット利点っていうのは何でしょう。
やはり何と言っても開発スピードの劇的な向上ですね。アイディアを本当に素早く形にできる
スピード。
ええ、それに伴ってコスト削減も大きなメリットです。開発期間が短くなることと専門のエンジニアへの依存度が下がることでトータルのコストを抑えられます。そして先ほども少し触れましたが、非エンジニアによる開発が可能になるという点、現代のニーズを直接反映したツールを業務担当者自身が作れるようになる、これは結構画期的なことだと思います。
確かに現場の人が作れるのは大きいですね。と良いことずくめにも聞こえますけど、もちろん限界というかデメリットもあるんですよね。
もちろんです。そこもちゃんと理解しておく必要がありますね。まず先ほども少し触れた自由度の限界、プラットフォームが提供している機能の範囲を超えるような非常に凝ったデザインとか複雑なロジックの実装っていうのは難しい場合があります。
ああ、やっぱりそこは。
大規模で複雑なシステム開発にはちょっと不向きなケースが多いとも言えますね。
なるほど。
それから特定のツールベンダーへの依存が高まってしまうというリスク、いわゆるベンダーロックインですね。
ああ、ロックイン。
はい。そのプラットフォームの仕様が変わったり、最悪サービスが終了してしまったりすると影響を大きく受けてしまう。この点は注意が必要ですね。あとはセキュリティ対策とか運用体制なんかもプラットフォーム任せにできない部分があるので、ちゃんと考える必要があります。
なるほどな。もしあなたがこのノーコードツールを導入しようと考えたとしたら、どんな点に注目して選びますか。
そうですね、まず一番大事なのは目的との合致でしょうか。何を作りたいのか、どんな機能が必要なのか、今使っているシステムと連携する必要があるのか、こういうことをまず明確にして、その要件を満たせるツールかどうかを見極めますね。
目的と合っているか。
次にサポート体制とコミュニティの存在、日本語の情報がちゃんとあるか、マニュアルとか FAQ とか、困った時に相談できる窓口はあるか、それから他のユーザーがどう使っているかみたいな情報交換ができるコミュニティがあると非常に心強いです。
確かに情報収集は大事ですね。
そして3つ目が拡張性ですね。将来的にもっと機能を追加したくなったり、他のサービスと連携させたくなったりするかもしれない。 API 連携ができるかとか、プラグインがあるかとか、そういう将来的な発展の可能性も見ておくと良いと思います。
なるほど。将来も見据えてと。資料では具体的なツールとして Salesforce プラットフォームというのが挙げられていました。これはどういう位置づけのツールなんでしょう。
Salesforce プラットフォームですね。これは CRM 顧客関係管理で非常に有名な、あの Salesforce が提供しているローコードノーコード開発の、まあ代表的なプラットフォームの一つです。
代表的な。
顧客管理を中心に営業支援とかマーケティング、カスタマーサービスといったさまざまな業務アプリケーションを迅速に作ったり連携させたりすることができます。
ふむふむ。
特徴的なのはアップエクスチェンジという、まあ、アプリストアみたいなものがあって、いろんな規制の機能を追加できたりとか。
アプリストア。
はい。それからアインシュタインという AI 機能がプラットフォーム自体に組み込まれている点ですね。これによって単にアプリを作るだけじゃなくて、データの分析とか 予測とか、そういった高度な機能も活用しやすいのが強みです。
AI も使えるんですね。
ええ、まさにビジネスに必要なツールを素早く開発して、さらにそれを進化させていくための強力な基盤と言えるんじゃないでしょうか。
ありがとうございます。イメージが湧きました。さて、ここまで LLM、RAG、そしてノーコードと幅広く見てきましたけど、全体をこう振り返って見てみると、これらの技術から何か大きな流れみたいなものは見えてきますか？
そうですね。まとめてみると、LLM と RAG は主に情報へのアクセスとその活用方法を、一方でノーコードはアプリケーションの作り方そのものをそれぞれ大きく変えようとしていると言えるかなと思います。
情報アクセスとアプリ作成。
AI による高度な言語能力とかソフトウェア開発というこれまで専門的だった行為をより多くの人がより簡単に、あるいはより効果的に利用できるようにするという点では、ある意味共通の方向性を向いているんですね。
ふむ。
どちらもビジネスにおけるスピードアップとか人材不足の解消といった課題に応えるものですが、同時に例えば LLM、RAG で言えば情報源の信頼性の問題、ノーコードで言えばカスタマイズの限界とかベンダーへの依存といった新たな考慮事項も生んでいます。
なるほど。
ですから、これらの技術をどう賢く責任を持って使いこなしていくか、それが今問われている段階なのかなという気がしますね。
確かに、専門家じゃなくてもすごく強力な技術の恩恵を受けやすくなっている一方で、使う側のリテラシーというか理解もより重要になってきているということなのかもしれないですね。
そう思います。
あなたが共有してくださった資料から始まった今回の探究ですが、LLM と RAG の仕組みと可能性、そしてノーコード開発の広がりといろいろ見えてきました。ここで一旦区切りとしましょうか。
そうですね。最後に一つだけ、もしよろしければあなたに問いかけてみたいことがあるんですが。
はい、何でしょう。
今日見てきたような LLM、RAG、ノーコードといったツールが、これからまあさらに進化して、もしかしたら融合していくかもしれない。そんな未来をちょっと想像してみてほしいんです。
未来ですか。
その時、私たちの仕事における技術的なスキルっていうものの意味合いは、一体どう変わっているんでしょうか。純粋な専門知識の深さと、これらの新しいツールをこう巧みに使いこなす応用力、そのバランスはどうなるのか、あるいはどんな能力の組み合わせがこれから先最も価値を持つようになるのか、そんなことを少し考えてみるのも面白いかもしれないなと。
なるほど。それは深い問いですね。技術と人間のスキルの関係性がどう変わっていくか。ぜひあなた自身の中でもその問いについて考えを巡らせてみてください。今回の探究にお付き合いいただき本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。